こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。川越在住トラストコーチングスクール認定シニアコーチの山道志保です。はい、今日はですね、ちょっと私の一人語りというか、それでも久しぶりなんですけどね、ちょっとつぶやきみたいな感じになります。というのもですね、私は、トラストコーチングスクールというところに所属しているんですが、こちらの中の一つのコンテンツを先日英語で友達に開講というかね、提供しましたということがあります。Facebook、インスタではもうすでにご報告させていただいたんですけれども、改めて、お話ができればいいかなと思っております。はい、その中ですごい目標設定っていう、1時間から90分ぐらいのトラストコーチングスクールが作ったテキスト、コンテンツがあるんですね。で、今年は年明けてから日本語でその講座を結構たくさんの人にご提供させていただいていて、でこれを英語でやるというのはスクールのね、事務局の方に確認をしたら大丈夫ですということで、これはもともと価格っていうのもね、自分で自由に決められるオリエンテーション講座でもあったので、英語にテキストを変えて、で、自分で値段を決めて、で、やるぞって決めたんですよ。英語でやるぞと。で、トラストコーチングスクールの、講座自体、計8時間ぐらいで私がいつも提供しているものに関しては、それはちょっとまだみんな一斉にスタート、プロジェクトとして、スタートしたいっていう話だったので、まだできないんですけど、オリエンテーション講座に関しては OK ですということでしたので、やりました。はい。で、やりたい、やるぞって決めて、テキストの英訳とかも完成してないのに、何をまず私はしたかというと、友達に、はい、連絡をしましたね。海外在住の友達に、連絡をするっていう、なんか文章を自分の中で作って、で、もう簡単ですよ。Could you be my first client in English? みたいな。I am trying too hard to be a bilingual coach. みたいな感じで、バイリンガルコーチになりたいから頑張ってんだけど、英語でやるから、私のクライアントに、最初のクライアントになってくんない?みたいなのを、海外在住の友人たちにメッセージを DM しました。何人かです。はい。で、例えば韓国に住んでる留学時代の友達だったりだとか、あとシンガポールに住んでる友達だったりとか、あと今回受けてくれたアレックスは、今ハンガリーのブダペストに住んでいるドイツ出身かな?はい。の、女性です。私、彼女とは12年前ぐらいかなに、日本で知り合いまして、東京で知り合いまして、彼女が、旦那さんの仕事の関係で日本に住んでいた時期があったんですよね。で、その頃、よく遊んだりしていたなと思います。はい。で、彼女も、DM をして、そしたら、いいよって言ってくれてね。で、日程調整とかして、ペイパルでじゃあ支払いお願いしますとか、そういうやり取りもして、でただ、日程を一回変えてもらったんですよ。私の方でちょっともういっぱいいっぱいで、全然準備ができなかったんで、変えてくださいってお願いをしたりとかして、ついにですね、先々週?もういつだったっけ?いつですか?先週かな、急遽やったって感じですね。まだ1週間ぐらいしか経ってないですね。なんかものすっごい昔の感じがしてますが、先週です。やりました。それもなんか面白くて、彼女が、いや、今日はなんか電気工事の人が来るから無理だみたいな感じで、リスケしてくれって連絡が来てたんだけど、なんかよくよく考えたら今大丈夫みたいな感じで、あ、じゃあ今やろうみたいになって、私の心の準備は本当何にもないまま慌ててズームを開いたみたいな感じでやりましたね。 はい。で、彼女とアレックスとこう、ゆっくり話すっていうのも結構久しぶりだったので、まあ、いろんな話ができてよかったなと思っています。はい。私何回か、まあ、言ってますけど、このトラストコーチングスクール、まあ、トラストコーチングというね、このババコーチが日本で始めたコーチングの考え方っていうものをもっともっと世界の人たちに届けられたらこういいんじゃないかなっていうのをすごく思っていて、もう2年ぐらい思ってるんですけど、なかなか動けてこなかったです。具体的にはね、まだまだ何もできてないんですけど、なんかできてないし、もっとやりたいのにもやもやみたいなところもあるなと思ってはいます。だけど去年ね、英検3回受けて3回目で合格したし、英検1級ね、そう、英検1級に関しては私はずっと言い訳だったんですね。英検1級にまだなんか落ちてるっていう、そう、言い訳だったんですよ。だけど受かっちゃったからね、もう言い訳すんなっていうね、もう神様からのおぼし召しじゃないですけど、そんなのだったりとか、トラストコーチングスクールでもこの1月から認定シニアコーチというありがたい肩書きをいただくことになりまして、はい、そんなこんなでもう逃げられないし、逃げたくないなっていうふうに私の気持ちがなってったなというふうには思います。はい。なんで、アレックスとそういう形で英語でコーチング講座っていうのを提供できてすごく良かったなと思っています。アレックスのいただいた感想についてはまたブログの方にそのまま載せようとは思っているんですけれども、最後に言われたのは This is so Japanese っていうふうに言われましたね。それはね、ちょっとね、良くも悪くでもあるなとは思います。ただすごく日本的だし、こういうふうに考えたことなかったから面白かったし、私が途中でした質問っていうのが、こう、アイオープナーって書いてあったかな？あんま自分で考えたことなかったから、すごく新鮮だったよ、みたいな、感想をくれて、おりましたね。はい。アレクさん、日本に住んでたんで、日本のね、考え方とかも分かって、ある程度わかってるし、あとはアメリカの人から、コーチングも受けてたことがあるって言ってたし、なんか今もこうオンラインでスピリチュアルな学びとかっていうのを継続したりしているそうなので、なんかもともとこういうコーチングとか自分のことを振り返るとかっていうのが、なんだろうな、慣れているということだったんじゃないかなと思います。なので、東洋的だよね、みたいな感じでも言われたかな。うん、すごい面白かった。で、なんでかっていうと、ウエスさん、西洋的な考え方だと、ミー、ミー、ミーだよって言ってましたね。なんか、自分がいかに成長していくかっていう、自分がいい状態になれば、こう、周りも変わるはずだ、みたいな。まずは自分を高めていこうっていうところばっかり考えてきたと。ただトラストコーチングってどっちかっていうと、もちろんそういうところもすごい大事にしてますけど、とはいえ私たち一人で生きていけないから、周りの人との関係性の中で自分がどういたいか、どうあるかみたいなことも考えるよねっていうのが、すごい目標設定の中にも出てくるんですよね。そこがある意味すごく唐突だったっていう風にフィードバックもくれましたね。そんな風に考えたことなかった。自分の目標を考えてるんだから自分の目標だけって思ってたら、周りとの人との関係性とかっていうところが出てきて、なんかびっくりした。どっから来たそれ？みたいな感じで言ってました。ただ、ある程度こう補足の説明とかをした時に、うん、確かにそうだねっていうところで、まあ部分的にかもしれないですけれども、すごく考えるきっかけにはしてもらえたんじゃないのかなと思っています。はい。というのがもらったフィードバックですかね。で、私講座を開講した後にですね、実は今回日本語での開講は新春キャンペーンよりも安い2200円という価格です。しかも円で 2200円っていう価格でアレックスにはオファーをしました。なんでかっていうと、英語に自信がなかったからです。英語に自信がないから、日本語でやるよりも安くしようみたいな感じで、すごく短絡的に考えてたんですが、そういうふうに提供しました。まあ、初めてだったんでね。それはそれで、そういうものだと自分の中で思ってたんですけど、で、アレックスに正直に聞いたんですよ。いくらだったら払う?みたいな感じで、今日の講座、最後に、最後っていうか、終わった後チャットで聞いたんですよね。How much would you pay? って聞いたら、10倍でもいいじゃん、みたいな。全然、ヨーロッパもアメリカも、もっともっと100ドル、200ドルの世界だし、10倍でもいいんじゃない?っていうコメントをもらえて、なんかすごくほっとした気がします。どうしてもね、日本人っていうか、日本の中にいて、物価もね、安いし、日本円も今安いし、みたいなところで考えちゃうんですよね。なんか、この世界は出ないんですけど、グローバルに考えて、コーチングっていうものの価値とか、しかも日本人がやる日本的なコーチングの価値とかって考えたら、もっともっと、自信を持って価格をつけてもいいんだなっていうことを、アレックスに教えてもらったような気がします。で、この話ちょっと、前段があって、グローバルにね、今活躍しようと頑張っている大学の先輩がいるんですよ。会社経営している先輩がいるんですけど、彼はイギリスとスイスとシンガポールとかかなに、いた経験があって、で、もう一人中国に何年も住んでた友達と3人で話した時に、言語を理由に自信がないっていうのって日本人だけだよねみたいな話になって、その彼らの経験の中では絶対にそこは引かない、やってるものがすごくいいものなんだから、その言語が完璧じゃなかったとしてもそこで価値が下がることはないっていうふうに考えるよねっていうことになって、なんで、なぜか私のこの思考がすごく日本人的だったなと思うんですが、自分の英語がまあ完璧じゃないから、英語力が低いから、私が提供しているトラストコーチングの考え方も下げるみたいなね。なんかすごく、トラストコーチングに対して失礼な考え方をしてたんだななんていうふうには思いました。その後、自分のコーチとも話をしていた時に、それはね、一番最初に私のコーチに教えてもらったというか気づかせてもらったんですよね。全然もっと取れるよねっていうところで、なのでまあこう英語でトラストコーチングの考え方を広めていく、それはオリエンテーション講座だったりとか、あとトラストコーチングスクールの本講座だったりもするとは思うんですけど、そこにより付加価値をつけて、日本人である私たちがバイリンガルとして英語でトラストコーチングの考え方を世界に届けられるっていうことに対しての実はすごく価値があって、グローバル標準の価格をしっかり取れるコンテンツなんだっていうことに、もっともっと私たちがなんか自信を、私たちっていうか私がですよね、自信を持たないといけないなーっていうのはなんか痛感しています。はい、なんか届けたいって言ってたのにね、2200円とか言って自分でね、こう自分のコーチングのセッションの価値を下げてしまったような気がしていて、すごく顎が外れるとか唖然とするというかね、なんかそんな気持ちでいます。はい、ということで、私の初めての、実は初めてじゃないんだよね。英語でコーチングをしたっていうのは実は初めてではなくて、友人の旦那さんですね。フランスの方だったかな。に1時間ぐらい。1時間。うん、なんかちょっとセッションみたいなのをしたことがあったんですが、まあ、そこからはかなり久しぶりだったし、あとは、そうね。あと、トラストコーチングスクールをね、インドの方にお届けしたこともあったから、2年前とか。初めてではないんだけど、こうやって、すごい目標設定をやったのは初めてっていうところの、まあ、エピソードは、そんな感じかなと 思います。また、ブログの方にアレックスの感想も載せておきますし、ぜひまた自分もやってみたいという方がいらっしゃれば何でもシェアしますのでお声掛けいただければなと思います。はい、バーッといろいろ喋った15分でしたが、聞いていただいてありがとうございました。ではでは。